グルトラジオ。
この番組はがん専門医からヨーグルトへ転身し神グルトを生み出した林和彦が腸活や健康そしてこれからの人生や仕事について語っていくラジオです。リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。気になることやちょっとしたお悩みも大歓迎、ゆるく楽しく一緒に整えていきましょう。聞きたいは私インタビュアーの早川陽子。腸が整えばきっと人生も整う。さあ今日も始めましょうということで、林先生今日第3回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで今日もですね、神楽坂乳業の牛込工房の特設スタジオ、はい、一坪ぐらいですかね、はい、ちょっと手作り感満載なところなんですけどもお届けしたいと思います。ということでですね、前回前々回とね、林先生、そしてこの神グルト神楽坂乳業の、創業ストーリー、まあ本当にね、多分それでも100分の1ぐらいしかね話してないと思うんですが今日はちょっと趣向を変えてですね、今回はど真ん中で腸活の話なんかも聞きたいなと思いつつ、実はちょうどですねこの間書店行ったらターザン、あの健康雑誌のね、
はいはい、
ターザンがですね腸活は発酵が全てっていうことで、
素晴らしい、
まさにこう僕たちのためのこれ特集というか林和彦出てると思って見たんですけど、先生出てないですね
出てないです、
は
い、
残念ながら出てないんで、ぜひですねあのターザン編集部の方また来ていただきたいんですけども、あのその中でちょっと僕も思ったんですけども、散々こう腸活とかいろいろねやってできたつもり、そしてサプリとか食事も気をつけてきたつもりなんですけど、改めてここにも書いてあったんですけど、発酵性食物繊維、発酵食品、そういえばプロバイオティクス、プレバイオティクスって、みんななんかちょっとねこれ聞いてる方意識高い方であればなんか聞いたことあるけど、ところでこれ何食べたら腸活になるんだろうとか、発酵性食品って何みたいな、本当の基本の木をちょっと聞きたいと思うんですけど、
はいはい、これもまあ長い話になっちゃうかもしれないけども、はい、そもそも発酵って何だと思います？
発酵、こう何か腐ってるとか、なんか菌が、まあ納豆なんかもあるんでね、納豆菌じゃなくて何かがこう醸成されてる、それが体に発酵だといいって感じかな。
そう、あの微生物が何か有機物に働きかけて別のものを作ってみたいな、はいうん、そういう化学反応ですね、はいはいはいはい、一種のね。その中で体にいい働きをすることを発酵って言うんですね、
うんうん、
じゃあ腐敗ってのは何だと、その逆です。
だから
体に悪いことをする、
はいはい、
で、まず生物学な定義だといろいろあるんだけれども、はいうん、古典的な定義としてはまさにそれだけなんだよね、うん、だから発酵と腐敗は紙一重です。
じゃあいわゆるその腐る、これ腐ってるみたいに言うのは、それも人間にとってプラスかマイナスか別として一緒？
そう、だって外国人に納豆を食わせようと思うと、これ腐ってんじゃんって言うじゃないですか。
否定はできないですね。
はい、うんうんうん、でその発酵っていうのは微生物が働きかける、微生物って言っても、うん、じゃあ体にいいことするとは限らないですよね。だって病気の結構大きな原因は感染ですよね、ウイルスとか、あるいはそのオウチゴナみたいな大腸菌なんていうのは悪さをしますよね。だから発酵微生物なんていうのは、うん、とかく今プラスにとからえがちだけども、うん、腐敗とか病気につながるものもあるから注意はしなきゃいけないですよね。でその体にいい方だけを取り上げて、体の役、健康に役立てようっていうのが今の発酵ブームです。
うんうんうん
うん、でそのそもそもその微生物の中で、はい、じゃあ腸内細菌なんていうのも聞いたことあるでしょ。
そうですね、特に最近よく
ね腸内には確かに菌がたくさん住んでいる。
はい、
もともと腸内細菌どっから来ますかね。
どっから来る、腸内細菌どっから、もともと腸にはいないんですか。
人間だけに限らず動物もそうだけど、うん、お母さんのお腹の中にいる時って、うん、胎児は無菌です。
あ、そうなんだ。
胎児が菌を持ってたら、はい、お母さん敗血症になっちゃうじゃないですか。
なるほど、はいはい、考えたことない。
じゃあいつ腸内細菌を持つの、
うん、ね、だから生まれてから。
そう、生まれてからっていうか生まれた時だよね、まず。
はいはい、
生まれる時に、うん、赤ちゃんは産道から出る時にお母さんの体の菌をもらうんですよね、うん、
その出る時にもらう？
そう、だからお母さんと同じ腸内細菌を持つ子供が多いんです。
分かる。
逆に言うと、はい、お産の時に、うん、今欧米で結構流行ってるのは出産前の腸活っていうのが流行ってて、
出産前
できるだけ自分の腸内環境をいい環境にしといて、はい、いい菌を集めておいて、はい、赤ちゃんを産もうと。
そっか、
うん、帝王切開をすると、はい、無菌のまま赤ちゃん取り出されちゃうんですよね。
そうか、
本来ならば、はいはい、もらえるはずだったお母さんの腸内細菌をもらえずに、うん、外界と接することになります、うん、でいくつかこうちょっと怪しいなと思うような欧米のレポートがあるんだけども、うんうん、じゃあ誰の菌を最初にもらうかっていうと、最初に素手で抱いちゃった助産婦さんとか、
うんうん、
そういう人の菌をもらっちゃってる可能性がある。結構なんか悲しいですよね、
はいはいはいはい、
一生懸命お母さん苦しんで辛い思いをして大変な思いをして産んだのに、赤ちゃんに伝わった腸内細菌が助産婦さんのだったなんてちょっと悲しかった、うん、そういうとこも今結構深く研究が始まってるとこなんですよね、はい、で例えば動物、オーストラリアにコアラって言いますよね、
うん、います。
これも結構腸活の人たちの中では今有名になっちゃった話なんだけども、はいはい、コアラって何食べますか？
なんかユーカリの葉を食べてるイメージ。
そうそうそう、ユーカリの葉っぱ食べますよね。ユーカリってでも、はい、例えば人間の中では人間にとっては毒なんですよね。ユーカリオイルって十数グラムで致死量になったりする、
うん、あ、そうなの。僕あの香りとか大好きなんですけど、飲んだらやばいと。
やばい。なんでコアラは死なないか、
うん、
ユーカリしか食わないのに。
何か分解できる何か持ってる。
そうそう、私も実はこの仕事をするまではコアラは、まあ、肝臓かなんかにユーカリのオイルの毒素を分解できる酵素を持ってるんだろうと思ってたんですよね、はい、でも調べてるうちに違うことが分かったんですよね、うん、結構衝撃的だったんですよね、うん、コアラには、まあ、人間では結構退化してしまった盲腸って部分あるんですけども、はい、長い盲腸を持ってるんですね。2メーターとか3メーターのコアラは、はい、
そんなあるんですね。
なんとそこにですね、はい、ユーカリの毒を分解できる腸内細菌をたくさん飼っているんです、
う
ん、
へ
ー。だからコアラはその菌たちを飼っているから、うん、ユーカリの葉っぱを食べても毒にやられないで済んでる、はい、まさに共生してるんですよね、
うんうん、
でもユーカリの葉っぱを栄養にできちゃえばコアラにとっては天下ですよね、うん、ユーカリの森なんて他の動物は住めないんだから、住んでも食べるもんないからね、うん、あんなに動きがゆっくりで優しい感じの動物が古代から現在まで生き残ってこれるのは、うん、ユーカリの葉っぱを食べてたから、
うんうんうん、
じゃあ赤ちゃんはどうやってその細菌を手に入れるか、はい、さっきの続きだから大体予想つくと思うんですけども。
そしてコアラといえばちょっと食事中だったらごめんなさいですけど、よくなんか親のうんち食べてるイメージ。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。赤ちゃんは最初は母乳飲んでんだけれども、1年ぐらい出すと有袋類だからカンガルーと同じように赤ちゃんなんかお腹にいるんだけど、うん、一人出しするときにやっぱりユーカリを食べれるようにしていかなきゃならない。お母さんは自分の腸内細菌を便として子供に食わすっていう習慣があるみたいですね、
うん、そういうことなんだ。
それで晴れて独り立ちできると、
はいはい、
牛だって同じですよね、うん、小食動物っていうじゃないですか、うん、もっと言えば恐竜なんかもそう、うん、あんなでかい体のものがなんで臭くって維持できてるかって、
はいはいはい、
まあ、昔は小学校なんかで牛は草食動物ですなんて習ったけど、はい、その時というのはイメージとしてはやっぱり牛はなんか草食べるけど草を分解して栄養にできるみたいに思ってませんでした？
うん、思いますね。じゃないとあんなね。
ね。でも実際にはそうではなくて、うん、牛が食べてるのは確かに草なんだけども、最終的な栄養にしてるのは草ではなくて細菌なんですね。
そこも細菌なんですか？
細菌なんですよ。ご存知の方も多いと思うんだけど、牛には4つ胃があって、
はいはいはいはい、
その4つの胃が順番に並んでいる中で1番目から3番目の胃っていうのは、うん、草が行ったり来たりする反芻っていう消化を行ってるんですね。
へー。
でそこはなんと胃ですけど胃酸は出ないんですよ。何をしてるかっていうと、 その中にたくさんの微生物を飼ってるんですね、うんうん、草をすりおろしたり噛んだりして細かくした草を消化液と混ぜながら、はいはい、でも体の中だから36度とか7度に保温されてるわけですね、うん、天然の培養庫です、はいはい、そこで細菌はものすごい勢いで増えます、うん、そしてその増えた細菌をなんと第4番目の胃で、うん、焼肉になったらギャラって言われるところですけど強烈な胃酸を出します、はいはい、人間と同じような pH が1とか2の胃酸を出すんです、うん、そこで溶かすんですよね、うん、でその細菌っていうのは草を食べてます。セルロースっていう成分をメインですけれども、はい、草を食べてんだけども自分が脂肪とかタンパクを合成できるので、うん、どんどんどんどんそれで増えていくわけですよね、うん、だからその細菌をガバッと食べればたっぷりの栄養と一緒に細菌を食べることになります、うんうん、それが牛の身となり体となり。
そうか、
はい、
じゃあなんか当たり前ですけど 牛が当然肉食べるわけないんでなんであんな体できるのかなと思ったんですけど全部その牛の胃の中でとか体の中で全部作り出してるっていうか。
そうそうそう、そこが天然の発酵庫だったっていうことですよね、うんはいはいうん、人間は残念ながらそのコアラのような長い毛腸もなくて、うん、牛のような草を食べて栄養にできるようなことも機能はないんだけれども、うんうん、でもやっぱりその進化の過程で腸内細菌というのが大きな働きをしているんじゃないかって容易に想像がつくと思うんだけども、うんうん、最近急にその辺がエビデンスが出まくってきてるんですよね、うんうん、私がその腸内細菌とか、はいまあ、一番最初に触ったのはもう研修医の頃なので、うん、30年も40年も前ですけれども、はいはい腸内環境とかに興味を持って真剣にやり始めてからもう10年ぐらいは経ちます、うん、その時って腸内細菌をやってる人は、まあ、大抵は消化器内科の医者とか、うん、あるいは微生物の研究者だったりしたんだけども、うん、今違います、うんうん、どの大学病院に行っても例えば精神科の先生とか糖尿病内科の先生で腸内細菌を研究してる先生が結構いるんですよね、つまり、うん、そういった一見腸とは関係ないような病気も腸内細菌と密接に関係していて、うん、病気の治療とかが新薬の開発につながるんじゃないかって、うん、そういう研究が今大学でも必死に行われるような状況になっている、うんうん、今までのその単に便通だけの考えた腸活みたいなとこから、はいはいはい、もうもしかしたら薬以上に効果がある、あるいは薬に不要になるような体を作れるような効果があるかもしれないって思われてるのが今の最新の腸活ってことになります。
なるほどね。これ本当に話尽きないんでね、多分また何十回って言ったらいいですけどシリーズになってもおかしくないです。ちょっと聞きたいんですけど、そのやっぱりね、僕ら素人でも最近やったら腸活とか腸内細菌この5年10年で特に聞くようになってきた。でエビデンスの話ありましたけど、なんでここで急にエビデンスが出てくるようになったんですか。
なんでかね、やっぱりその科学とか医学とかって、うんどっかでそのブレイクポイントっていうのはあるんですよね、うんうんうんうん、でおそらく当初その最初に例えばよく腸脳相関なんて言いますよね、
はいはいはい、
結構提案してるそういうサジェスチョンは何十年前からあるんですね、うんうん、もっと言えばもう古から、はい、例えば日本には腹言葉っていうのがあります、
はい、
腹が立つとか、うん、腹に据えかねるとか
そうだ
なんかこうなんで腹なんだろうと肝が座ってるとか、うん、腑に落ちないとか、
はいはいはい、
みんなそうじゃないですか。なんかこう精神的なこととか頭とこう頭脳とか思考とかとつながってるっていうのの表れじゃないか、うん、欧米でもガッフィリングっていうのは直感のことですよね。やっぱりそういう感覚はあったんだと思うんですね、うん、でただ医学的なエビデンスそう簡単ではなくて、はいやっぱり公衆衛生学的なものすごいたくさんの数の患者さんのフォローアップとか、うん、あるいは研究室レベルでのすごい細かい、うん実験データとかが必要になってくるので一気に進まない、
うん、
そんな中で取っかかりはそういった最初は便秘だけだったかもしれない、うん、でも例えばそういった糖尿病とかあるいは精神疾患とかの関係があるんじゃないかっていうレポートが出だすと、
うん、
もう世界中の医学者とか研究者はやっぱり新しい世界なので一気に飛びつくんですよね、
うんうんうん、
そのトリガーポイントがおそらく10年ぐらい前にあった。
なるほどね。 じゃあそれで今これだけ出てきて、
はい、
そしてそれこそターザンでもね、はい、特集されてっていう感じなので、これから、
うん、一般にこうやって知識が広まってきたので、うん、今度は産業が待ってませんよね、
うんうん、
ビジネスパーソンたちが加わると、ここから先の10年は今までの10年よりはるかに速いスピードで調査の研究が進むと思います。
なるほど。
教えて神グルト。
教えて神グルト、
はい、
ということで神グルトについてですね、まあ、食べた方もちょっと興味ある方もいらっしゃると思うんで、このコーナーでは先生にちょっと素朴な疑問聞いていきたいんですけど、今日はですね、僕神グルト今ちょうど食べるようになって、はい、まあ、3週間ぐらいかな、
はい、
でいろんな効果感じてるんですけど、これちょっといつも迷うのが食べるタイミング、あこれまず聞いてる方に食べる量っていうのもまずどのくらいなのかっていうこと、タイミングっていうのは具体的に僕は朝食べた方がいいのか夜食べた方がいいのか人によると思うんですけど、その辺ちょっと先生に聞いて。
食べるタイミングに関して言えば、うん、夕食後っていうのが一番多いんですよね、うん、その食事で中和された方が腸内細菌にいいんじゃないか、うんうん、せっかく取った腸内細菌が生きたものを届けばいいんじゃないか、うん、まあ、ただそれは本当にそうかどうかは議論の余地があると思います、うん、はい、っていうのは生きたまま腸に届くことが必要なのかっていう疑問があるからなんだよね、うん、はい、で量に関して言えば1回 100g ぐらい、ヨーグルトカップ1杯分ぐらいで召し上がる方が一番多いです、
うんうんうん、ただそのタイミングとしては今ありましたけど、僕実は朝食べてるんです、
うん、
でうちの奥さん夜食べてるっていう、だから究極的にはその本人の体感とかスタイルでもで2人とも効果を感じてるんで、
うん、おそらくその個人によってだいぶ違うかなと思うんだけども、私自分自身に関して言えば朝がいいと思っています。というのは本当のスキッパーの時に食べるので、うちのヨーグルトに含まれているものが全てそのままダイレクトに伝わることになりますよね、希釈もされないで、だから私は朝食べる方が調子いいですね、
うんうん、なるほど。じゃあまあいろんな考え方あるけど、まあその辺はもう本当ご本人のライフスタイルとか体感とかで選んでいいってことですね、はい、はい、ということで神グルトはね、検索すると多分神グルト神楽坂乳業のホームページ出てくるので、そちらからインターネットから買えますのでぜひチェックしてみてください。ということで神グルトラジオエンディングのお時間です。この番組ではですね、引き続き林先生のご質問ご相談をどしどし募集しております。腸活のこと、健康のこと、人生のこと、どんなことでも構いません、お寄せいただいた方の中から、採用された方には神グルトをですねプレゼントさせていただきますので、ぜひ概要欄の URL からご応募いただけたらと思います。ということで今日は第3回でした。林先生ありがとうございました。
ありがとうございます。